皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、その思いを京都のセンターから世界にシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはですね、このラジオ会に最もよく出ていただいております龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。はい、
ライブなんですけどね、
はい、
先生と、まあ、久しぶりということだけど、
ね、久しぶりですよね、はい、
いろいろとお聞きしたいことがありまして、
はい、
ちょうどウクライナの戦争が始まって、うん、ちょうど3年目に入ろうとしてるんですけれども、
もう3年目ですよね。
で、はい、今ますますちょっとウクライナの情勢がちょっと予測に反してというか厳しい状況になりつつあって、
はい、
で中東も揉めてると、
はい、
で当然その水面下というかつながってる北東アジアにおいても今、うん、いろんな、予測できない動きが出てきたんですけども、そこでですね、とりわけ先生ご専門の北東アジアの動きについて、はい、ちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、間違いなくつながってますよね、
はい、
直接はですね、北朝鮮がロシアに武器を提供して ね、
そうですね、
最近は何かミサイルまで提供しているらしくってですね、うんうん、ウクライナ軍が北朝鮮のミサイルだと断定したものが24発とかあったというふうに発表してるんですね、
はい、
まあ、それとは別にですね、うん、大きなこう地球的な観点からね、
うん、
ロシアは大きな何かの作戦をね企んでるんじゃないかっていうふうに私はいつも思っててね、うん、プーチンがね、うん、例えば今ロシアが北朝鮮から武器は買ってるんだけれども、うん、金額からするとわずかなんですよ、
うん、
十数億ドル、うん、コンテナで5600個分を北朝鮮が今運んでるんですね、昨年8月から、うん、まあ、それを砲弾で金額をちょっと計算してったら中古億ドルぐらいかなという私は思ってるんですね。砲弾一発でだいたい350ドルから600ドルぐらいですから、
はい、
ただね、それよりプーチンが北朝鮮とのその接触の、うん、接触を3つにしている背景には、
うん、
今先生がおっしゃったようにウクライナで、それから中東で、それからまたイエメン、イエメンとかね、もうやってるでしょ、
はい、
アフガニスタンもね、はい、そんな中でアメリカが今どうすればいいかと、なかなか対応に忙しい中に、
はい、
北東アジアでですね、金正恩が暴れてくれたら、うん、それは嬉しいですよ。
そうですね、いや、まさに先生おっしゃったようにね、アメリカにおいても、うん、まあ、大統領選挙が11月にあって、うん、まあ、トランプ大統領になる確率がだんだん高くなってきたときにですね、はい、
うん、
プーチン大統領が、ね、うん、これなんとなくバイデンが、ね、
はい、
いいという背景にはやっぱりね、うん、まあ、トランプになんていうかな、反対トランプを応援するといったらそうならないけれども、
はい、
そのようなメッセージを送るということは、
はい、
まあ、もし、まあ、トランプになれば、まあ、権威主義国家対、
はい、
こうデモクラシーの国家の構図が崩れて、モンロー主義にこう移るとすると、まあ、権威主義国家にとってやり放題で、今おっしゃったように、ロシアと北朝鮮、あるいはそこに中国が入ったり、グローバルサウスが入ったりすると、まあ、戦後最も、ブーカの時代というか予測できない、厳しい、まあ、都市に2024年はなるだろうと。
いや、ね、一つは、まあ、今北東アジアで北朝鮮が暴れたらどうするのか、はい、戦争を起こす可能性だってあるというふうに言われてますけれども、
はい、
個人的には、まあ、北朝鮮がそのような体力はない、
うん、
ただね、今先生がおっしゃったように独裁者ね、全体主義とか、
うん、
それがね今世界的に何ていうかな、力を得てね、
うん、
バイデンさんが言ったように悪が解き放されてかのように、
うん、
まあ、何でもありという時代なんですね、
うん、
例えばプーチンさんが殺したのかは別にして、
はい、
ロシア の、 その反体制、
はい、
活動家、
はい、
野党党首、
はい、
最近殺されましたよね。
そうですね。
それを見てもですね、昔はちょっと怖いアメリカがいてね、
うん、
独裁者といえどもですね、少し遠慮はした。しかし今はね、プーチンも金正恩も習近平もね、その80歳以上もなってるヨボヨボの老人をね、怖がってないんですよ、
うん、
好き勝手にやってる。まあそれは大統領のせいにするのもかわいそうですけれども、今ねアメリカが存在感が薄いじゃないですか。
そうですね、まあ、民主主義国家っていうのはちゃんとこう選挙してあるけれども、うん、やっぱりアメリカの問題はですね、うん、共和党と公民主党で、うん、特にオバマ大統領の時にですね、うん、割と、まあ、下層階級のね、うん、まあ、ベーシックインカムに近いようなそういうね、うん、医療もそうだけど、うん、そういう人を割と手厚く助けたと。そうするとそこにいるミドルのね、うん、人が、まあ、その白人層で比較的エリート層でない人をうまくトランプ大統領が固めて、要するにポピュリズムというのが生まれたり、アメリカのもともとのモンロー主義的なことで、別に世界のことはどうでもいいと、というふうな勢力が出てきたことが怖くて、まあずっと戦後日本はアメリカに安全保障を頼りきりであったと。それが手を引いたり、あるいは独自でお金を出せていたら完全に狂ってきたり、アメリカの強みはやっぱりエネルギーがありますから、うん、日本の場合はエネルギーも食料も外に頼ってると、うん、だからアメリカ独自で行ける国家で、日本はそうでないと、うん、そうするとこのアジアが揉めた場合、日本がどうしたらいいかということでますます困ってくると思うんですけどね。
やっぱり残念ながら日本が頼れるのはアメリカしかなくてね、うん、今回ウクライナ戦争でもですね、うん、ロシアがとても困ってるのかと思いきやね、
うん、
経済がものすごくいいらしいんですね、ロシア
は。それはね、金が上がったりね、金がね、やっぱロシアで金でしょ、は
い、それから石油でしょ、う
ん、石油。
石油もトランプ大統領時代より3倍ぐらい上がってね、
上がってる。
それでロシアは高く売って、
うん、
売るのに困ってませんからね、
うん、
だからもうジャブジャブとお金が入るんですよ、
うん、
でその点ですね、アメリカがよくわからないのは、実はトランプ大統領時代にね、石油が1バレル20ドル台に落ちてましたよね、
はい、
でそれは政策的にアメリカのシェールガスを採掘できるようにした、
う
ん、そうするとアメリカの各社の計算では、うん、何か世界が全部それを使っても300年以上使おうとかね言って、うん、石油価格は一気にまあ、安くなってね、
うん、
それでロシアが困ってたんだけれども、うん、バイデンになるとね、もう瞬く間にロシアがもう、うん、金持ちになる。だから、うん、プーチンさんがトランプよりバイデンがいいと言ってるのはね、
うん、
それを言ってるのかもしれません。
ジョークでなくて、だから
いや本当かもしれない、
本当かもしれない、うん、そうか、うん、トランプはやりにくいという考えもあったり、
トランプが大統領になってね、まだシェールガスを自由化してしまったら、うん、ロシアは売れるものないんですよ、あんまり、
うん、だけどアメリカも中東に足りなくてもほとんど 100% 石油をやってるから、
うん、
それが石油価格が上がることによってアメリカも儲かるし、ロシアも儲かるし、うん、
だから今アメリカはシェールガスをやっぱりその採掘しないので、
うん、
ものすごくアメリカの一般人はね怒ってるらしいんですよ。毎日のように上がってる、ガソリンスタンドに行くたんびに上がってる、うんうん、トランプ大統領時代の多分4倍ぐらい上がってるんですよ、
うんうん、
だからもう、う
ん、ロシアが今強い背景にはね、これ寺島実さんが言われてたんですけれども、うん、20世紀になった時ね、まあ20何年経ちましたけれども、うん、その時1億円あった場合ね、
うん、
預金しても1億ままですね、ゼロ金利だから、
うんうん、
しかしね、それを株買ったら大体1.5 倍やったかな、
うん、
ぐらいになったりね、
うん、
ただ土地買ったら下がってると、
うん、
しかしね、金買ったら9倍に上がってるんですね、
うん、
9億になると、
うん、
ということはロシアで 金の一番産出国でもありますし、
うん、
そうするとね、金がすごく世の中不安定になればドルとかユーロなくて金に頼るから、うん、だからロシアが強いのはやっぱりそういう金とか天然資源とか食料があるということはやっぱ根本的にやっぱり、
そうです、困らないです、
困らないですね。
それから核兵器があるからね、誰かが攻めてくるという心配もないし、ね、
ないし、
うん、だから好き勝手にやってるんですよ、うん、
プーチンがね。もう本当にハートランド。
ただあの常に思うのはね、うん、だとしてロシア人が幸せかといったら全然幸せじゃない。いや
絶対それはもう最悪ですね。
最悪、今最悪の状態でね。
毛沢東の時代よりかもっとねひどいぐらい、スターリン時代に戻るような。
男性は平均寿命が50歳代でしょ。
そうですね。
それからあの男性はほとんどもう戦場に行ったりとか、うん、あのアルコール中毒で死んだりとかするから、うん、女性との比率がねかなりこうアンバランスなんですね、うん、だからロシアの、まあ、若い女性がかなり中国に多く来てる。
ああ
の、まあ、中国、まあ、
世界中ねロシア人が行ってるみたいね。
ロシア人がね、うん、はい、しかもあの人口も減ってるんですよね、うん、今1億4000万人くらいでしょ、うん、あのそれだけ大きな土地に日本、うん、同じくらいの人口が住んでて、
いや、まあ、はい、あのよくね、うん、あのランドパーとかシーパーとかね、うん、ハートランドとかクラッシュゾーンとかいう言葉があるんですけどね、はい、考えてみればね、日本って最初日英同盟結びましたね、うん、でそれずっとやってるけど次はドイツと同盟結んで、うん、今、うん、日米同盟であって、はい、考えたら、ね、ずっとアメリカがもう、まあ、戦後ですね思ってるけれども、はい、日本って結構いろんなところ同盟ね、うん、二国間同盟を結んでて、
はい、
まあ、次は先生おっしゃるように、もう当然アメリカが一番大事ですけれども、はい、うん、結構日本は揺れ動いてるなと思ったりですね。
それはね、日本が賢いからなんですよ、うん、
あ、
世界でね一番強い国と、
だからドイツと結ぶのは失敗ですよ。
失敗ですけれどね、
そのイギリスね、うん、日英同盟前だったらよかったですけど、
のその時はもう完全に失敗してましたけれども、でも日英同盟結んだ時に、うん、英国は世界で1です、
まあ、そうですね、
まあ、ドイツと同盟組んだのは仕方なくアメリカと対抗するためだったけれども、うんうん、あの日米同盟というのはあと100年200年もやっぱり必要ですね、うん、あの資源からしてもそうだし、うん、あの価値観もそうだし、うん、まあ、アメリカも今おかしくなってるけどね、
うん
うん、
そうですね、おかしくなって、うん、
おかしくなってる、
だからね、あのだんだんだんだんあのその人口の、うん、まあ、なんていうの、うん、民族にやるとやっぱりすごく変化してきて、うん、昔のエスタブリッシュメントというアメリカじゃなくて、うん、違うアメリカがね、我々が考えるアメリカっていうのはコーストの東海岸西海岸あるいはガファも見てみてもほとんどアメリカ人でない人が牛耳ってると、
うん、はい、
中国人とかインド人とかですね、
そうなんですよ、
だからそうするとね、はい、アメリカっていう国もですね、うん、あのデモクラシーというかデモクラシーが信用できないようになってきたら、ますます
、ただね、それにしても今アメリカに不法移民がもう急激に増えてる、
中国人も増えてるみたいですね、
中国人が増えてる、うん、ということはアメリカが魅力あるんですよ。
ああ、そうですね、アメリカの強さはそこにありますからね、うん、
はいはい、うん、まあ、そもそも白人の国ではなかったからね、
まあ、そもそもそうですね、
インディアンの都市だったから、
そうですね、
まあ、そこにあと300年くらい経ったら、うんうん、白人は国少数で、うん、中国系とかが、
うん、いやいや日本は分かりませんよ、そんなこと言ったら、うん、日本の人の人口が減ってきて、
私個人的にはね、日本は日本のままでいいなと思ってるけどね。
いや、そう思います、思います、はい、
はい、はい、
なんか、はい、いやいや本当にね、まあ、AI が出てきたりしたんで、うん、ということもありますけれども、本当に国際情勢みたいな不安定な要素がいっぱいあって、
日本どうすればいいんですか。
いや、あのまた次ね、ゆっくり、
はいはいはい、
今日はライブなんで、はい、もう一本撮りますんで、はい、本日のゲストは、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました、
はい、あっという間ですね、ありがとうございました、はい、はい。